ここからの時間は今治警察署市民情報です。本日は今治警察署の高葉さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。高橋さん、よろしくお願いします。で、今日はですね、暴力団排除活動について今治警察署からのお知らせということです。ではお願いします。
はい、おはようございます。今治警察署刑事課長の高橋と申します。本日は暴力団排除活動について皆様にお伝えしたいことがありますので、短い時間ではありますがよろしくお願いいたします。
はい、では早速ですが、暴力団、ヤクザなどよく聞くんですが、これはどういった団体なんですか？
はい、暴力団とはその団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れのある団体のことを言います。簡単に言うと、あらゆる不法行為を働く暴力団体のことです。かっこいいものでは決してありません。弱い者いじめをする悪い人間の集まりです。
はい、そんな怖い集団だということですが、今治市内にも暴力団員はいるんでしょうか？それと、全国では、何人くらいいるのかっていう部分です。いかがでしょう？
はい、今治市内にも暴力団員はいます。全国では構成員及び準構成員等の数は令和6年末現在で約18,800人です。前年と比べて約1600人減少しています。うち暴力団構成員の数は約9900人で、前年に比べ500人減少し、準構成員等の数は約8900人で、前年に比べ1100人減少しました。ちなみに準構成員とは、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行う恐れのあるもの、または暴力団構成員に対して資金、武器などの供給を行うなど、暴力団の維持・運営に協力や関与する者のことです。
怖いなと思います。いろんなことで、暴力団に関わっている人たちもいるんだということですが、暴力団員は少なくなっているとは言っても2万人近くもいるなんて驚きです。ちょっとした市町村の、規模の人数になるのかなと思いますが、今治市内にもいるんだったら何がきっかけで関わるかわからないですよね。暴力団員が個人や企業に対して不当な要求などをしてきた場合、どのようにすればいいんですか？
大切なことは、暴力団等からアプローチを受けた場合は一人で悩まず、警察や愛媛県暴力追放推進センター、略して暴追センターや弁護士に早く相談することです。警察は暴追センター、弁護士会、地域、職域における民間団体と一体となって、暴力団を社会から排除する活動を推進しています。事件発生に備えて、事前の準備をしましょう。
なるほど。まずは相談ということですね。相談すればいろいろと対処方法を教えてもらえるんですね。で、具体的には暴力団員などにどう対応すればいいのか、これも教えてください。
まずは企業向けになりますが、暴力団員からアプローチを受ける前の準備を説明します。一つ目は上司の危機管理です。不当な要求には絶対に応じないという基本方針と姿勢を示してください。二つ目は体制作りです。事前に対応責任者、補助者などを指定し、対応マニュアル、通報手順などを決めておきましょう。また対応する部屋を決めておき、対応状況を録音するなど、不法行為に対する証拠化を図りましょう。3つ目は、暴力団排除条項の導入です。暴力団等反社会勢力を排除する根拠として、暴力団等反社会勢力とは取引しない。取引開始後、反社会勢力と判明した場合、契約を解除することの内容が盛り込まれた防排条項を契約書や約款に導入してください。
なるほど。事前に準備をしておけば慌てることはないんですね。備えあれば憂いなしっていうことですかね。
まさにその通りです。次に有事の対応ですが、個人企業に言えることですが、1つ、相手の確認、要件の確認、2つ、対応場所、応対は2人以上、日中の明るい時間帯、3つ、言動に注意し、録音等対応時の記録化、4つ、 書類の作成、署名、押印や即答、不要な約束はしない。5つ、不法行為等に対する警察への通報などを実践しましょう。
わかりました。まあ、しかし暴力団員からどんな要求をしてくるかわからないですよね。で、具体的にどのような要求行為が禁止されているんですか？
はい、暴力団対策法で禁止されている暴力的要求行為等は27の行為がありますが、全部説明するのは時間がありませんので、よくある要求行為について説明します。1つ、寄付金や賛助金等を要求する行為。2つ、利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為。3つ、不当な方法で債権を取り立てる行為。4つ、借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為。5つ、不当に集会施設等を利用させることを要求する行為。6つ、交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為。7つ、因縁をつけて金品等を要求する行為など一部を説明しました。他に20の行為がありますが、この要求行為は禁止行為か不明な行為を受けた場合は、警察や防災センター、弁護士にそう確認してください。
はい、わかりました。暴力団対策法では27の不法行為が禁止されているということで、今日はね、そのうちの7つのご紹介でしたけれども、暴力団排除活動と言いますが、他にどのような防除活動っていうのが、失礼しました、他にどのような排除活動っていうのがあるのかっていうのも教えてください。
はい、暴力団排除活動の一部を紹介します。一つ目は公共事業からの暴力団排除です。あらゆる公共事業等から暴力団関係企業を排除する枠組みを作っています。一例として入札参加資格基準等への暴力団排除条項の導入があります。二つ目は公共部門における暴力団排除です。生活保護費等の給付や公営住宅への入居等、暴力団を排除する取り組みを進めています。3つ目は暴力団排除活動に対する支援です。暴力団排除を一層推進するために、部外への情報提供の主な要件として、暴力団犯罪による被害防止等、暴力団組織の維持または拡大への打撃、条例上の義務履行の支援等に該当すれば、暴力団強制者等についても情報提供の対象とするなど、的確な運用を行っています。
はい、いろいろな活動、法令を駆使しての取り締まりで暴力団員を排除しているということが分かりました。でも暴力団員を辞めたいという人はどうなるんでしょうか？社会復帰の支援などについてはいかがですか？
警察や防災センターは関係行政機関や民間団体と連携して、全国に社会復帰対策協議会を設立して、組織を離脱した暴力団員の社会復帰を促進しています。警察防災センターが援助の措置を行い、暴力団を離脱することができたものは全国で令和6年中316人でした。
そうなんですね。警察や防災センターは取り締まり、排除活動だけではなくて、社会復帰の対策も実施しているということなんですね。社会復帰は皆さんのご理解、ご協力あってのことなので、今治市民全体で取り組まないといけませんね。
はい、最後に今治警察署からのお願いです。安心して暮らせる社会を実現するためには、暴力団根絶を果たさなければなりません。愛媛県警のみならず、全国警察において徹底した暴力団犯罪の取り締まりを行っているのですが、警察捜査だけではその目的は達成できません。そのため、皆様から暴力団犯罪の被害に遭った、不当な要求を受けたなどの情報提供にご協力いただければと思います。情報提供を行うにあたって、今治警察署に直接電話していただくことも可能です。今治警察署のダイヤル番号は0898-34-0110です。警察に直接通報するのをためらう方は、一旦愛媛県暴力追放推進センターへご連絡ください。防災センターのダイヤル番号は 089-932-8930 です。どんな些細な情報でも構いませんので、 暴力団根絶のためにご協力をよろしくお願いします。
今日は今治警察署の高葉さんにお越しいただき、暴力団排除についてのお話を聞きました。最後は今週も騙されん音頭を聞きながらお別れです。高葉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はぁ、オレオレ詐欺はね、息子のふりした犯人が風邪をひいて声が割り、会社のお金を使い込み、今すぐ送って示談金、母さん慌てて振り込んだ、騙されないぞ騙され